足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
矢田さん、この間テレビにね、とうとう、はいはいはい、放送されたっていうふうにお伺いしたんですけど、
すごいっすよ。全国ネットに出ましたからね。
もうでも3秒ぐらいしか喋ってないです
よね、いやいや、ほんまね、リモートでこう1時間ですよ、はい、1時間もう向こうの質問とかに答えて、うん、これ全部それ収録してて、向こうでカメラ回しますって言ってやって
はいはいはい、
でその収録終わった後からもね、メールでね、うん、ちょっとこれも教えてください、あれも教えてくださいってメールもね、こう何回かやり取りしてるんですよ。でまた丁寧にこうね、ちゃんとまあ、言葉で説明せなあかんと思って、一生懸命書いて、送って、うん
はい、
やったのに。
3秒。
のに。3秒。しかも最初の方に、ちょりって打つって、あれみたい
な。なんか、らしいですね。
もうね、すごい、すごいですよ、世の中。まあ、まあでもね、これで私の本のことをね。
あ、ちょっとごめんなさい、本の話が長くなると思うんで、ちょっと NFT 絡みでちょっと大事な話がありまして。
はい、はい、はい
はい。実は何でしょう、はい。番組聞いている、いただいている方からね、メッセージをいただいたんですけど、はい、なんかね、日本人のね、作家さんが、
はい、
短編 SF 小説 NFT として開始されましたと。
おお。
はい。で、まあ、同時に2人の異なる翻訳者による未公開英語翻訳版 NFT もリリースみたいな、うんうん、まあ、こういうニュースをね。
はいはいはい。
まあ、知人がやってると。で、良ければぜひ紹介してほしいっておっしゃっていたので。
なるほど。
はい。ちょっと紹介させてもらいました。
そうですね。まあ、いろいろね、NFT 使って、いろんなアイディアで、こうね、うん、いろんなトライアルというか、いろんなことができるんで。
そうですね。
まあ、こういうね、その、アートとかだけじゃなくて、そういう翻訳したものとか、そんなんも、こう、NFT 化するみたいなこともできたり、うん、いろんなことができるんで、まあね、いろいろアイディア次第で、
はい、
うん、いろんなことやってもらうと面白いんちゃうかなっていうのは思いますね、
まあ。う
ん。
そうですね。で、まあ、とりあえずちょっとこのプレスリリースが出てますんで、まあ、そこの、はいはい、URL はね、また概要欄に貼っておきますので、うん、興味のある方はぜひ見ていただいてくださいと。
はい。
はい。というわけでニュースいきましょう。
あら、本の紹介するんちゃう
か。いや、それも後半でよろしくお願いします。
あ、そうですか。はい。
それでは、今週のニュースは8件です。ヤフーはネットオークションサービス、ヤフオクの質問機能において、機械学習を使った検知削除により、不正な質問投稿に関する相談件数が 97% 減少したと発表しました。直接取引で商品を騙し取ろうとしたり、海外へ商品を送るように交渉してくる問題があったそうです。
はい、まあ、ヤフーのね、オークションも、まあ、いろんな人たちがいろんなものをね、やり取りしてるんで、まあ、その中には、こう、もうちょっと高値出すからこっち送ってみたいなね、交渉してくるっていうような人たちもいるらしくて。で、まあそこら辺をね、機械学習を使ってできるだけ、そういうことがないようにっていういろいろチェックをかけていったら、なんと 97% もそういうのが減少したっていうことで、 まあね、本当その個人対個人の取引になるんで、なかなかそこのね、何がこう裏でやり取りされてるかって、そのチェックって難しいし、数がものすごいですからね。まあこういうとここそ、やっぱこの、こういう、コンピューターをうまく使ってですね、特に AI とか、そういう技術を使って、そういうものを事前にチェックする、あるいはアラートを上げる、警告するみたいなことをやっていくっていうのは、これからどんどんどんどん求められてくる。まあね、なんかあの機械に監視されてるような感じがしないでもないんですけど、ただ一方でそういうね、不正の取引とかいろんなものから守るためにはこういう技術広がっていくんじゃないかなと思います。
東京海上ホールディングスは AI を活用して自動車事故の予兆を検知し、運行管理者やドライバーに通知するシステムの実証実験を始めると発表しました。ハワイのオアフ島で検証し、2022年度中には法人向けサービスとして提供する予定だそうです。
まあこれ面白い実験というか試みだなと思って、交通事故起きてからね、こうその何がどうだったかみたいな記録したりなんやかんやっていうのはドライブレコーダーで今いろんなことできてるんですけども、その前に防ごうっていうね、いう話で、その普段と違うなんか運転をしてるっていうこととか、なんかおかしな行動をとってる、そのハンドルのね、切り方とかブレーキの踏むタイミングとか、そういうのがなんかおかしいぞっていうのを検知して、やるっていうことで、まあこれね、まあ本当その事故を防ぐっていう意味でこういうものができてくると、その今あるね、いろんな自動ブレーキだとか、踏み間違いの時にね、こうアクセルを急に踏んでも動かないようにするとか、いろんな仕組みができてきてますけども、それ以上にやっぱりそのそもそもなんかこうおかしいぞっていうのを検知するっていう、その人がすごい疲れてるとか、まあ眠そうになってるとかね、いろんなことを検知していく、やっぱその予兆するっていうところはこれからものすごく重要な、そのビジネスの一つになってくるし、またそういうところに技術がどんどん使われていく、まあこういうものがね、広がってくるともっと事故が少なくなるし、良くなるんじゃないかなと思います。
アップルはデジタル遺産の機能を新たにリリースされた iOS15.2 のベータ版で設定できるようにしました。デジタル遺産プログラムは、使用者が死亡した場合、事前に登録された人物が iCloud にアクセスできるようになります。
はい。デジタル遺産の考え方ですよね。その持ち主が亡くなった時に、その遺族の人とか、あるいはまあ、その人が事前に指定していた人が、そのスマホのデータとかにアクセスできるようになる。これやっぱね、非常にこれから重要になりますよね。その、やっぱりアナログだったら、そのノートなり日記なり、なんかそういうものにいろいろこう書いてたものとか、残ってるんですけど、みんなもうね、スマホとか使い始めてるから、スマホの中に写真撮ったりとか、あるいはいろんなものをこうメモしてたりとか、大事なこと書いてたりとかしますよね。で、そういうものにこうアクセスできるかどうか、っていうのはやっぱり非常に重要で、一方で簡単にアクセスできないようにいろんなセキュリティをかけてるから、たとえその家族であったとしても、パスワードをね、例えば何回でしたっけ、間違うともう二度とアクセスできなくなったりとかするんで、それをまた解除してもらうためにっていうのも大変なことになるし、だからこういうね、そのデジタルだからこそのその持ち主が亡くなった時にそのデータをどうするのか、どうやってこう事前に登録した人に見せるのか、やっぱこの辺ね、これからものすごく大きな課題になってくるし、スマホの中だけじゃなくてクラウドにアップされている情報だとか、いろんなあちこちにある、そういうデジタル情報をどう扱っていくのか、その人が亡くなった時にどうするのか、いろいろね、これから議論されていくんじゃないかなと思います。
損保ジャパンとその子会社のマイシュアランスは、ギガスクール構想で配布されたタブレット端末の破損や盗難などに対応する保険の提供を始めました。ネット上でのいじめや不適切なサイト閲覧、著作権侵害などのトラブルが発生した場合に、弁護士に無料で電話相談できるサービスも付属するようです。
はい、まあね、こういうタブレット端末とかが、全国の小学生とか中学生が使うようになってきて、それがあるがゆえにね、いろんなトラブルも起きてくるわけですね、新たなトラブルが。まあ、自転車とかがね、すごく広がって、で、自転車で、事故を起こして、歩行者とぶつかってね、歩行者の方が大怪我するとか、場合によっては本当にもう亡くなってしまうとかっていうこともあるんで、それのいろんな保険とかがこう出てきたように、今後、やっぱこういうその、子供たちが使う学校で、使うようなタブレット端末だとか、そういったものに対しても保険をかけていく。またそれが原因で、いろんないじめだとか、いろんなトラブルに、またネット上のトラブルに巻き込まれていたりするっていうことがあるんで、それに対するいろんな弁護士さんへの相談とか、そういうものもサポートしていく。まあね、まあ、新しいことが出てくると、やっぱり別のいろんな面で、その解決しなきゃいけない課題っていうのが出てくるので、まあね、こういうそのプランとか、こういうものがもう、本当は最初から基本的についてるような端末というか、そういうものがこれから学校ではね、使われるようになるのかな。まあ、それをさらに広めて、会社とかそういうものでも、ね、情報漏洩とかそういうこともあるので、そういうものをひっくるめた保険とか、いろんなものがこれから出てくるんじゃないかなと思います。
台湾 HTC の日本法人である HTC 日本は、189g と軽量の VR グラスの予約を日本でも始めました。コントローラーは付属せず、Android スマホに専用アプリを入れて操作します。価格は 59,990 円で、11月18日に販売を開始するそうです。
これについては後半にしたいと思います。
都市連動型メタバースのガイドライン策定を目指す団体、バーチャルシティコンソーシアムが KDDI の主導で発足しました。メタバースを利用していく上で行政の関わり方や法整備をどうするのかといった問題を整理していくそうです。
はい、メタバースですね、仮想空間で、その中でこういろんな人たちが、まあ、コミュニティを作っていろんな活動をしたり、また中でいろんなビジネスをね、行ったりとか、物の売買、物って言っても、まあデジタルでいろんなものを作って、それの売買したり、デジタルのそのメタバースの空間の中での土地の、売買とか貸したりとか、いろんなことができるようになってくるわけですけども、そうなればなるほどですね、今度、そこでのいろんなルールですよね。で、それと実際にある法律とどうやってこう結びつけていくのか。で、またこの記事の中にもありましたけど、その行政サービスみたいなものもね、その中で展開しようとすると、一体どういうふうにやるべきなのか、そこに、メタバース内にいる人たちをどう扱うかっていうかね、住人って言っていいのか、なんて言っていいのか、で、そこら辺をどう考えるのかって非常にこれからね、大きな課題になってくると思います。そういったところで、その法的なものとか、ルールとか、あるいはそこの、習慣みたいなものがね、いろいろ出てくるので、それをどうやって融合していくのかとか、現実世界とどうやって折り合いをつけていくのか、まあ、いろんな課題がこれから出てくるんで、ぜひですね、こういうコンソーシアムの中で、具体的にね、どうするのか、いろんな課題だけでも本当に整理して、またはその、もう自治体とかいろんなものを巻き込んでね、解決していく、そういう動きになればいいかなと思います。
2022年1月に法改正される電子帳簿保存法、電帳法と2023年10月から導入される電子インボイス制度によって企業の経理や事務作業が大きく変わろうとしています。デジタル化で電子帳簿が利用できるようになったのですが、一方でデータ管理への大きな責任が伴うため、逆に紙の書類に戻ってしまうのではないかと懸念されています。
これね、結構、 めんどくさいというか、なんというか、法律がこう変わることで、まあ今の電子帳簿とか、使えるよう、デジタル化したものを、その契約書とかね、そういうものに使えるようになってきてるんですけども、今回の改正で何が起きるかというと、電子化したものは電子化したデータをちゃんと保存しときなさいよ、ということが義務化されるんですね。で、今までは、その電子化したものを一旦紙にプリントアウトして保存するのが、しても OK っていうことになってたんですけども、そこを切り離してですね、電子化してその契約を結んだものは、もうあくまでも電子データとして保存しておきなさいと。で、さらにその電子データの、その、制作した日付だとかですね、あと途中でもう、中身を修正したんだったら、いつ修正したのかっていう履歴がちゃんと残るような管理の仕方をしなさいとか、結構ね、細かいことが書かれてるんですね。で、そうすると、逆にですね、そういうめんどくさいことができないよとか、そういうのに対応したシステム使うのちょっと面倒だなとかいうふうになると、かえって紙の方がいいやんと、今まで通り紙で管理してて、その方が楽やんっていう風になりかねないんですね。なのであんまりこういうね縛りをかけていくのは果たしてどうなのかなって、やっぱもうちょっと緩やかにこう変化していくところをなんか作っていかないと、なんか法律でこう縛るがゆえにどんどんね逆行していく、なんかそんなことになりそうな気がしてちょっと気になっています。
NTT ドコモモバイル社会研究所はオンライン会議のマナーについての調査を行いました。それによると、会議中のマナーを意識した行動で、特に何もしていないと答えたのは、60代で 30%、70代で 35.3% と、シニア層ほど数値が高く、逆に20代など若い世代は、話をしていない時にはミュートにしている、といったことを意識しているという結果になりました。
これね、非常に面白いなと思ったんですけど、まあ若い人ほどね、おそらく、そのいろんな、例えば、オンラインゲームとか、そういうなんでこう、やり取りしたりとか、LINE のグループで、いろんな人と話したりとかしているので、なんとなくこう、こういう話し方をすると、他の人に迷惑だなっていうのを体感的にこう感じてたりとか、すると思うんですよね。だから、こういう時はこう、ミュートした方がいいとか、相手が話してる時にこう、突然こう、話し出さないようにするとか、いろんなことをね、考えたりとか、してると思うんですけども、まあね、年配の方ほど、その辺慣れてないから、言ったら、このテレワークとかなんだとか言い出して、で急にウェブ会議みたいなものをやり始めたんで、その辺のそのルールというかマナーというかがよくわからないんだと思うんですね。だからこう喋ってる時以外はミュートにしないと自分の音がこう漏れてしまったら咳払いしたりとか、お茶飲んでつづっていう音が入ったりとかっていうのにもう気にしない。で、しかもその音って自分の方には聞こえてこないんで、何も気にせず、そういうのをやっちゃうっていう可能性はあるのかなっていう気もしますよね。まあこの辺のところがだんだんこれからなんかオンラインでのマナーみたいな、なんかそういうものがこれから若い人たちをベースにして出てきて、年配の方がそれをね教育されるみたいな、そんなことになってくるのかなって。ただまあいろいろね、技術の方も変わってきてるんで、そのあたりのそのもっと使いやすさ、インターフェースも変わっていくでしょうし、いろんな形で、もっとね使いやすいものになっていかないといけないと思うし、そのあたりが変わっていかないと本当の意味でのテレワークとかいろんなことができていかないのかなと、そんな気がしています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のねスーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、
おお、
スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバースペックってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐや さんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね、はいはい。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かぐやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。最後のニュースね。
はいはい。
オンライン会議のマナーで、まあ60代、70代はもうそういうマナーを意識してないと。
はい。
いう話があったじゃないですか。
はいはいはい。
違うと思うんですよ。
違う？
ミュートボタンが見えないんですよ。
そうか、社長、そこのあのマイクのアイコンポチってやってくださいよ。
社長はもうあのね、秘書とかが秘書とか、ウェブ会議の管理者が気を利かしてね、ちゃっちゃやってくれるからそんな考えたことないんですよね。
そうか、
はい、わし声出してたけど喋ら 聞こえてへんかったかみたいな、そういうのはそういうことですわ。だからね、あんまりそっとね、その、年寄りはマナーが悪いっていうのはちょっとかわいそうかなと思いました。
もう、あれですか、あの、年寄りの方に近寄っている山崎さんから
ね。いやいや、年は気持ちだけは若くあろうとしてるからね。いや、でもスマホもね、だんだん大きいの使い出しますね。
見えへんから昔はね、はい、ちっちゃいので手のひらに入るんで十分やんとか思ってたら、
そうもう昔のパソコンでもね、とにかく解像度が高い方がええみたいな思ってましたけど、
うん、
解像度高くてもモニター大きなかったら見えへんからね。
所詮見えへんねんって。
そう、なんか安いのでええやんとかなるわけじゃないですか。置く場所もないしね。
ないし、
いや、まあまあ、でもね、やっぱりそういうね、これからどんどんそういうマナーについてはね、なんかよく企業にね、
はい、
マナーの講師とか来て、まあやったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうなんの、こういうなんていうんですかね、まあ、オンラインマナーみたいな、そういうのもこれからどんどん出てくるかもしれないですね。ちゃんとカメラを見るとか。
いや、でもさ、こう、前にもちょっとその問題になって、これ多分ニュース取り上げてからなんかやったと思うけど、
はい、
そのオンライン会議になった時にね、
はいはいはいはい、はい。
上座とかってどうすんのとか、
ね。並ぶやつね。
並ぶ自分。
できるだけ下座に、
そう
下座に配置できるようにログインするタイミングも測りましょうみたいなマナーとか。そう
、うん、先に入って待ってた方がいいのか、後から入った方がいいのかとかね。
そうですね。
めっちゃ悩むよね、そういうなんて、なんか、でもね、新しい作法。
そう。今でも若い子はね、若い子やったら失礼ですけど、若い人ほどやっぱりこう、その、まあ、最近の若い子って、男性でもね、ちょっとスキンケアしたりしてる、言うじゃないですか。
はいはいはい、
うん。やっぱりね、カメラとか、音にもこだわってるらしいですよ。
ああ、でしょうね。
スマホとか、うん、まあ、そういういいね、カメラを、うん、ウェブカメラって安いやつじゃなくて、
はいはい。
ちょっとこう肌が綺麗に映るような、後ろぼかした、一眼レフみたいなの使って後ろぼかしたりとか、はいはいはいはい、マイクもコンデンサーマイクとかそういうね、
うん、
ちょっと綺麗にノイズのない音が聞こえるようなやつとかで、
はい。
な、される方もいらっしゃると聞きまして、
うん。
うん。僕らこうやってポッドキャストずっとやると最近ですもんね、マイクこだわったね。
どうでもよかったもんね。
どうせこれ FM みたいに音楽流すわけじゃ、音質はどうでもいい、中身で勝負じゃと言ってましたけど、やっぱりノイズない方がいいですよね。
まあそれだけね、いろんなもんがレベルが上がってきてるから。
そうですね、
普通にね、パソコンというかもうスマホについてるスピーカーとか、
そう、
そういうのもどんどん性能上がってるから。
スマホのカメラなんか本当にね、ちょっと前のコンデジ以上ですもんね。
うん、もう全然全然、はい、だから本当デジカメがね、どんどん売れなくなってきてるからね。持ってる意味がなくなってる
もん、普通の人。デジカメもその高級なやつはやっぱり売れてるらしいですよ。
う
ん、その、
はいはい、
そう、ただ、うん、まあ正直最近最新の iPhone ってね、F1.4 やったかな、なんか明るさがね、レンズでね。
はい、はい、
うん。普通それだけ買うだけでも5万10万するします、うん、一眼レフやった、
うん。
そういうのは普通にひょいとついてますもんね、ちっちゃいやつでね。うん、いやーすごい。もうね。うん、
まあ、そんなんでどんどん変わってくるから、
うん、
まあね、お年寄りというか、年配の方をいじめないようにすると、本来会議では。
このニュースで50代乗ってなかったからよかったなと思って。
ギリギリ。
ギリギリ
とか。やばいやばい。だんだんだんだん言うてるうちに、こう、うん、こういうなんすらもう気にしないようになってくるから、やばい状態だ。
マナーよくやりましょう。もうカメラに映るときはちょっとね、化粧とまでは言わないですけどね。ちょっと髪の毛
整えて、うん、髪型整えてね、
はい、
ネクタイするとか、こうちゃんとした服装、はい、パジャマで出ないとか。
そう、だから老害はとか言われますからね。はい、まあそんな話は愚痴っぽくなるんで、ちょっとその辺で置いといて、はいはい、ちょっと後半のニュース読んでみますね。
はい。
台湾 HTC の日本法人である HTC 日本は、
ね、うん、
HTC ジャパンじゃなくて日本なんですね。
うん、そこら辺が日本っていうとこが台湾の会社みたいな感じがする。
なるほど。180g と軽量の VR グラスの予約を日本でも始めたと。
はいはい。
はい、コントローラーは付属せずに Android スマホに専用アプリを入れて操作できますと。
うん、
価格は 59,990 円で、はい、11月18日に販売開始って、もうこの放送の次の日ではないですかね。
そうですね。うん。
6万円か。なるほど。
ちょっと、ええ感じのとこ狙ってきたねって感じ。
微妙なとこですね。
うん。
衝動買いするにはちょっと高いけど。
うん。
なんかちょっと。
買えないほどでもないかな、みたいな。絶妙なとこをついてきて。
うん。VR グラスね。要は Google グラスみたいなもんですか？
そう、Google グラスというよりも、オキュラスとか、
あっち側ですね。
あっちの方、VR なんで。
うん。ゲームとかで使うとすごい
そうそうそうそう。
ですよね、
うん、うん。
なるほど。で、これを後半のニュースに持ってこられた理由というのは？
このね、やっぱりね、
はい、
200グラム切ってるっていう、189グラムっていうのが、やっぱすごいなと思って。
200グラムってどれぐらいなんでしょう、
うん、
焼肉2人前ぐらいですかね。
いや、そんな表現されても
。はい。
いや、これ最近ね、ちょっと、はい、メタバースとか、フェイスブックがメタって会社になって、メタバースに力入れんぞみたいなことを言い始めてるじゃないですか。
そうですね。
で、だからだんだんそのメタバースとか仮想空間とかいろんなことを言い始めて、で、うん、だんだんそのオキラスなんかも、まああれね、割からすると結構コスパがいいというか、値段の割には性能いいやつなんで、
はい、
でああいうのも出てきてるんで、ちょっとね、試してみたんですよ、オキラス2を。
お、はい、
うん、で、オキラス2ってね、オキラスから、最初のやつから、70グラムぐらい軽くなって、
ほうほうほう、
503グラムかな、なんか。
でも500グラムするんですね。
うん。500グラムってね、重いで、ぶっちゃけ。ま
あ、耳っていうかね、
うん、
耳と、まあ、鼻とかに、なんか圧がかかりそうですね、500グラム。
うん。ていうか、まあ、頭から被る、こう、ベルトみたいなのが、うん。
はいはいはい。
ヘッドギアみたいなやつになってんねんけど、
うんうんうん、
でも、目の前に500グラムのやつがあるから、
言
うたら首斜めに引っ張られるんですよ。
ああ、なるほど。うん、重たい、
うん。ヘルメットみたいに上からずって乗ってるだけやったら、こう、首で全体支えればいいだけやけど、
はいはいはい、はい。
目の前の方に重たいもん、500グラムのもんがあるから、うん、そうすると、こう、斜めに引っ張れて、首に常にこう、後ろにテンションかけてなあかんわけですよ。
ああ、なるほど。うん、なんか今ね、スマホの、なんかこう、うん、
ありますよね。
あれね、
うん、
よく、
うん、安いやつで。
はい、
あんなんでも結局スマホをこう目の前にこうぶら下げてるわけじゃないですか。うん、あれでもやっぱそこそこ重さがあるけど、ね、そんな日じゃないからね。
スマホを入れたら急に重くなって、頭上ついてるって言っても、うんずれおるんですよね。
そうそうそう、うん、ずれてくるんです、はい。で、あちこち浮いたり、こう、ずれるとピンと合わんようになるしね。
はいはいはいはい、はい、
うん。そうですね。だから、そういうのがあるから、やっぱ軽くないとダメなんですよね、どう考えても。
なるほど。それがもう189グラムっていう超軽量、うん、超軽量、
なってきた
軽量でね。
うん、なってきて。
はい。
で、またこれ、しまうときにね、こう、両サイドの耳をかけてるところっていうのが、パタパタっとメガネみたいに畳めるようになってるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だからそういうところとかがね、やっぱりなってこないと、うん、なかなかこんなメタバースやなんやかんやつったって、このデバイスがやっぱ軽くなって使いやすくならないと、とてもそんなね、感じにならないんじゃないのっていうのがやっぱりあって、
はい、
まあ、ここまでこう、ようやく来たかなっていうのがね。すごいこう思ったとこなんですよ。で、まあこういうのが出てきたら当然他のところもね、競争し始めるから、
は
あ
は
あ、うん、やっぱこれからそのメタバースのそういう VR とか、まあ AR とかもひっくるめそうですけど、うん、
はい、
そういうものが一気にね、こう進んでくるんちゃうかなと。うん、
そうですね。だから、うん、まあただまだ言うてもそんなにコンテンツっていうかね、
はいはいはい、
VR グラスでこう見る、うん、まあ、そのソフト的なものですか、
うん、
ね、環境とか360度ぐるっと見回したら見れるみたいな、なかなかないわけじゃないですか。
やっぱコンテンツ作る方もね、やっぱりそれなりにコストかかるし、
で、
まあ、
ですね、
また言うほどね、そんな出回ってないじゃないですか、デバイスそのものも。
そうですね。
うん、
だからまあ、
やっぱそ
うん、どっちかが。
いたちごっこになるけど。
ね。そうそうそう。
鶏と卵の関係になるんで、なかなか難しいのは難しいんですけど、ただまあ一方で、その、やっぱ軽くないとね、どうにもこうにも、その、こういう VR の中でバーチャルオフィスとかで会議とか言うんすけど、
うん、
いや、そんな500グラムのやつね、目の前にぶら下げて1時間とか会議できへんって。
確かに。
首絶対しんどい。
首鍛えとかなきますよね。
そうやね。ジム行ってめっちゃ首太してこないと耐えられへんね、そんな。
これからは首が大事な。
多分それか、もうだんだんみんな椅子の後ろに持たれて上向いてこう喋ってるようになってくるっていう、
ね。まあでもそうですね。一緒ですよね、うん。
そうなってしまうと思うんですよ。もうなんかね、だからそういうデバイス系がね、やっぱメタバースなんだかんだ言うてるけど、
うん、
やっぱね、そこがうまくこう出来上がってこないと、すごく難しいなっていうのはものすごい思うし、
はい、
で、まあ、あと VR とか、まあ、実際こうやってみたら分かるんですけど、その VR でゴーグルをバコってかけると周り何も見えないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
うん、で、要はそのコントローラーで全部そのVR で見えてる中の操作しなきゃいけないんで、
うん、
これが結構めんどくさい、本当に。
ああ、確かに、それは、
うん、
それこそさっき言ってたね、格安の VR ゴーグル、うん、スマホをカシャンって入れてね、
うん、
あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれもだから操作がね、大変なんですよね。
めんどくさいでしょ。
めんどくさい。スマホ触らないと動かされる。スマホはなんかゴーグルの中に入ってる。なんかもう隙間から指突っ込んでこうピュッてやるとね、なんかちょっと
なんかそれってねって感じでしょ。
そうですそうです、うん、まあ、リモコンみたいなのついてますけど、うん、なかなかねそこまでこう自由自在に動かせるかっていうとそうでもないですからね、う
ん、で中でねこう文字なんか打とうと思ったらめっちゃめんどくさいんですよ。
まあ、それこそ音声入力になるんでしょうね。
うん、音声入力とかなんかそういうなんせなあかんし、もうなかなかね、そこら辺のインターフェースをどんどんもっと改良していかないと、
うん、
うん、まだまだやなっていうのはやっぱり正直こう感じてて、まあ一つね、今回のこういうニュースが出てきて、重さの部分ではかなりこう軽量化されていくでしょうし、
はい、
長時間かけてても疲れないようなものにはなってくると思うんですけど、
はい、
うん、その一方でやっぱりね、そのインターフェースの部分をもっともっと工夫していかないと、本当の意味でこういう メタバースとかそういう仮想空間あるいは AR もひっくるめそうですけど、デジタルとリアルのこう融合したようなその本当生活の中でこう使えるようなものってまだねちょっとあとね3年ぐらいかかるんちゃうかなっていうのが私のなんとなくそんな気がしてるんですけど、まあどうなるか分かんないですけど、まあちょっとねその辺見ていけばいいんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
前半のねオープニングでは失礼いたしました、うん、足立さんがね、
いえいえ、
こんな話をしたい、うん、したいっていう顔がもう目に浮かんでたんですけど、ちょっと進行上ね、
は
い、終わりにして言ってしまいました。すみませんでした。どうぞ思う存分、
なんやその雑なふり。
はい、
はい、ありがとうございます。いえいえ、もうね、アマゾンで、11月8日に発売になって、発売になった瞬間にも売り切れてしまって。
まあ、先週出ましたもんね。
うん。で、今週でこう改善されるかと思いきや、もっとなんか売れてってるみたいで、
うん、
で、なんかね、アマゾンね、もう腹立つなって感じなんですけど、いきなり予約すらできないようになっちゃってるんですよ、今。
今予約できないんですか？
中古本しか出てこない。しかも2000円とか4000円とか。
もう高なってる。もうプレミアがついてるわけですね。
いやいや、もうどういうことよって感じっすよ。もうなんかどうしてくれんのっていうね。はい、まあでも一方で本当おかげさまでというか、なんというか、いろんなところからお声掛けいただいてまして。
はい。
で、もうクラブハウスとかももうあっちゃこっちゃでちょっと NFT の話してっていうの来たりとかですね。で、今度もFacebook が今、Facebook オーディオルームかっていうのが新しくこう、機能が出てきて、まあ、クラブハウスみたいなあんな感じのが Facebook でもできるようになってきて、で、そこでもちょっと NFT の話してとか言われて、今度またやりますし、もうね、いろんなところからこうね、話してくれへんかっていうのが来るようになりました。
これは有料オファーですか？
あ、まだね、そこまではいかないですけど、まあ、お友達関係なんで、そこら辺は、まだまだ。
友達から、友達で、ね、よしみで、みたいなね。
まあまあね、そこら辺から、その先はね、こう、いろいろ出てくるんで、これから。まあ、その辺をこう、やってると、まあ、さすがにね、全国ネットで、たとえ3秒ともいい、とはいえ、全国ネットで出ましたからね。
1時間喋って、プラス、メールでいろいろ、
質問されーの。
値段は3分と。
3分 ?3 秒。
3秒か。
で、しかもさ、もう向こうのアナウンサーが喋ってるのは私が言うた話やん、それ、みたいなのを全部、まあね、喋ってくれてるんですけど。
足立さんがばー喋ったやつを、その予習して、いろいろ喋ったあったわけですね、
う
ん。
そうそうそうそう。いや、まあまあ、だからね、まあ、私なりには結構まとまってる、わかりやすくなってんのかなっていうのがあって、うん、
はい、
まあ、見た人から、いやー、やっと NFT ってなんかわかったわとか言ってくれたりしてるんで、
お
ー、うん、だからまあ、そういう意味では非常に良かったんかなっていう感じはするし、
そうですね。うん、
まあね、これからどんどんどんどんそういうところに行って、まあ、なかなかこの番組にも出れなくなるんちゃうかなっていうね。
そんなこと言ったらなんか、低評価つけまくりますよ。
なんでやねん、なんでやねん、もう。もう怖いな、もうみんな。
まあまあまあ、でもね、本当にね、はい、これからね、ますますご活躍していただけるように、お
祈り
申し上げておきましょう。仕方なく。
仕方ない。
はい。
まあ、ともかく、そんな感じなんで、ちょっとね、アマゾンさんので、今、予約とかもできない状態になってます。まあまあ、多分。
うんうん、まあ、またそのうち復活するんでしょ？
うん、この放送が、される頃には、多分ドカンとまた入荷されてると思うんで、大丈夫かと思うんですけど、まあ、ちょっとね、我慢していただければ、もう間違っても4000とかね、しないですから。
そうですね。
1430円。税込み。
ね、
はい、うん、そうなんで、もうね、ちょっと我慢していただいて、そんな高いの合わせて買わん、あ、それ言うたらまた言うたで中古を売ってる人から 怒られるかもしれ
ん
けど。
あれは Kindle では出てないんですか？本だけで。
あ、Kindle ではね、出てないんですよ。うん、で、あの、電子書籍の方もね、ちょっといろいろこう、あの、出版社さんの人と、あの、はい、やろうという話はしてるんですけど、まだちょっとね、いろいろ、そっちはそっちで、手続きとかいろんなことがあって、まだ進んでないんですけど。
なるほどね。う
ん、あの、楽天のコボとかだったらね、売ってるんですけどね。はい、楽天コボのユーザー、もう少ないからね、やっぱ Kindle なんで。
いつサービス、うん、いつサービス終了して見れなくなるか分かんないですね。こんなこと言うと怒られるかもしれないけど。
怒られるよ、それは。
Kindle だとまあ、マシかな、みたいな。最悪パソコンでも見れるやろしね。
まあまあ、まあね。はい。そんな感じなんで。まあまあ、うん。まあ、もうちょっとあの手に入ってないから、もう少し、あの、我慢していただければ、あの、すみません。本当いろいろご迷惑かけてますって感じなんですけど。まあね、めっちゃ売れてるんで。
本の名前も売れてなかったじゃないですか。
あ、そうですね。あの、ね、もう、あの、みんな知ってるかと思うんですが。
いやいやいや、初めて聞いた人もいらっしゃいますから。
そうかそうか。あの、誰にでもわかる NFT の解説書っていう本なんで、はい、ぜひですね、また予約開始されたら、今度はすぐ送られると思うんで、アマゾンとか。あと、あの、関東の方だったの、ゆうりん堂さんは、あの、店頭でも、あの、並べていただいてるんで。
なるほど。
うん、そっちの方行って、まあでもね、あの、見てると、だんだん店頭でも並んでるとこ少なくなってきてるんで、在庫がだんだんなくなってってるなと思って。
まあ、じゃあ、これからまた増刷とかいう話も出るんですね。
そうそうそう、そうなんですね。多分、そういうふうにも皆さんのおかげで、私の本が売れておりますんで、ありがとうございます。
また印税何も入ったか教えてくださいね。
いやいや、なんでやねん。そこは、まあ、あの、吉野家で口止めしますから。
安っ。
安っ。いやいや、卵つけるで。
わかりました、はい。
はい。
楽しみにしております。
はい。
よろしいでしょうか、では。
はい、そんな感じで。はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後までお使いいただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。